皆さん、突然ですけど、落語ってよく見ます？私、普段あんまり見ないんですけど、先日たまたまある落語家の方のインタビューを読む機会があったんですね。で、その人は他の人も羨むような、そういう経歴を歩んでいたサラリーマンだったんですけど、突然その会社を辞めてしまって落語家に転身した。親からは学費泥棒と言われているそうですけれども、留学なんかも、ね、行ってきて、いい会社に勤めたのに辞めちゃったから学費泥棒と言われていると自分で落語の枕で冗談で言ってました。とにかくで、興味を覚えてその人の落語を見てみたんですね。そしたらそれをきっかけに何時間も思わず落語を見てしまったんですね。土曜日なのに。そんなこともあって、その人のインタビューちょっと読んでみたんですけど、なんでその人が一流企業に勤めるこういう順風満帆ならサラリーマンの人生を捨てて落語家の道に進もうと思ったのかっていうインタビューだったんですけど、それもその人はそれまで大学とかなんかで落語研究会なんかで活動していたわけじゃなくって、全くの落語に関しては素人だったようです。経験ゼロなんですね。でもある別の落語家の講談を見てこう思ったそうです。後に師匠となる落語家の講談を見てこう思ったそうなんですけど、純粋に師匠の講座を見て落語に夢中になってしまったんですよね。もう迷わず自分の人生でもう答えは出ているんだ、もう入るしかないという直感がありました。さらにこう言いました。わからないんだけれど好きなんだからしょうがない、そう思ったそうです。で、弟子になるっていうことを今日の説教題にしました。弟子になるっていう話をする、それもこの話の枕にこの落語家さんのインタビューの話をした理由は、今ご紹介した言葉って何か弟子になることを考える上でのヒントがあるような気がしたんですね。わからないけれど好きなんだからしょうがない、好きっていうことは何ていうか言いようもない魅力を感じるっていうことですよね。皆さんもそんな経験もしかしたらあるかもしれません。誰かの門を叩くとか、誰かに何かを教わる、そして誰かの実際に近くに留まって見よう見まねでいろんなことを行ってみる、そんな経験皆さんももしかしたらあるかもしれません。信じる者はイエス・キリストの弟子であるっていう言い方もよくされます。で、もし私たちがイエス様の弟子なんだとしたら、じゃあ私たちは本当にイエス・キリストにそういう魅力を感じているんだろうかと、その落語家の方のインタビューを読みながら思ったんですね。毎週の繰り返しで聖書を読んでいるけれど、で、波はあると思うんですね、気持ちに、自分の状況にも。でも本当にこのイエス・キリストの姿とか福音というものが私たちにとって本当に心を掴んでくるような何かに感じられているでしょうか。弟子になるっていうことはそういうことなのかもしれないなと思ったんですね。そうは言っても弟子っていう言葉がそもそももう少し昔風の言い方のような気もします。今ね、師匠と弟子ですよね。あまり師匠って言わないですよね。言い換えるのであれば先生と生徒、先生と学生ぐらいかもしれません。もう少し言い換えると教える人と教わる人です。で、教える人と教わる人ってどういう関係なのかっていうことなんですけど、これもまた別の人の文章を読んでいたらこんなことが言われてたんですね。教わるっていうことはどういうことなのか、それは見返りを求めないことだ。自分が今から教わるものに対していつまでに自分はこれを教わって、いついつまでにこれを自分のものにすることができる、そういうことを考えないことが教わることなんだっていうふうに言ってました。そんなことを 抜きにして自分はもう分かってない、分かってないってことを認めて教えてくれる人の真似をしていく、それが教わるってことだっていうふうに、まあ、その文章では言ってたんですね。その文章はまあ、要はこう現代の学校とか教育機関が、教育が何というかこう今言ったような教える教わるっていう関係から離れて、何かお金を出してサービスを買うような、なんかそんな関係になっていることを批判するための文章だったので、まあ、そんなことが書いてあったんだけれど、でもちょっと、うん、言ってることそうだなと思ったんですね。教わる人はそもそも自分が分かってないってことを認めないと何かを教わることができないっていうのは本当だなと思わされました。皆さん今までに何かを学んだこと終わりだと思います。お茶とかおこと、あるいはピアノ、料理だってそうかもしれません。正式に先生について何かを習うっていうふうに言わなかったとしても、職場とか家庭の中で人生の先輩などに何かを習う真似から始まらなかったでしょうか。教えるとか教わるっていうことは本来そういうことなんじゃないかっていうふうに言っていたわけです。でなんでこの話をしているかっていうと、もちろん私たちがこうイエス・キリストの弟子になるっていう言い方をするときに、何を教わろうとしているんだろうか、私たちは何を自分は知っていると思っていて、あるいは知らないと思っているんだろうか、そういうふうに自分に問うことができるのかなと思ったからです。弟子が師匠についていくためには、自分が分かってない、自分はもうこれこれ分かってるって思う人は傲慢な気持ちになってついていけない。分かってない。でもその師匠に何か魅力を感じるからついていくっていうことだと思うんですね。私たちはイエス様に直接会ってお話をすることはできません。でも聖書を読んで、福音書を読んで、イエスはこういう人だっていうことを考えます。で、それがイエス・キリストの福音姿なのだとしたら、私たちは魅力を感じてついていきたいと思っているだろうか。私たちはもちろん全てのこと分かってないと思うんですね。イエス様のこと聖書を読んでもよく分かりませんね。話を聞いてもよく分からないことたくさんあります。自分の生活とどう結びつくのかピンとこないこともあると思います。でも何か聖書のこの言葉、これが何か自分に訴えかけているように感じるって、そういう瞬間もあると思うわけです。皆さんもそんな経験ないでしょうか。そろそろ聖書に戻ってみたいと思いますけれども、ルカによる福音書の5章の1節から読んでみたいと思います。で今日のこの聖書の箇所のハイライトは5節のシモン・ペトロの言葉だと思います。じゃあ1節から読んでみたいと思います。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの1艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わった時、シモンに沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えたというんですね。5節なんですね。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。ペトロがイエス・キリストの弟子になる瞬間だと思いました。よくわからないんですね、言ってることが。間違ったことを言ってるように思います。でも、お言葉なので従ってみましょうっていう、その一言に何かを学ぼうとするもの、何かについていこうとするものの一番大事な心が表されているように感じました。よくわからないけどペトロはイエス様に魅力を感じて いたんだと思うんですね。なんだかよくわからないけど妙な説得力を感じた、存在感を感じた。だから沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいっていうイエス様の言葉を聞いて、よくわからないし納得もいかないけど、でもそこまで言うんならやってみますってペトロがそう言ってる場面です。当たり前のことですけれども、漁に関しては、魚を取るっていうことに関してはペトロの方が専門家でよく知っているわけですよね。それに引き換えイエス様のもともとの職業は大工だったっていうふうに言われるわけですから、魚を取るっていうことに関してペトロより詳しいはずがないわけですよね、普通は。でもペトロはイエス様の言葉に従うっていうのがこの5章5節の言葉、しかしお言葉ですから、これが弟子になるっていうことの一番大事なことなのかなと思いました。弟子になる、ペトロはなった、ここから弟子になっていくわけですね。弟子になっていったペトロはじゃあどのような歩みをしたんだろうか。私たちは聖書を読んでよく知っています。比較的ペトロは他の弟子に比べていろんなことが福音書に書かれています。今日はその中から2つだけペトロの姿を紹介してみたいと思います。この2つともどっちもペトロが失敗している姿ですよね。イエス様の言葉をよく理解して何かを上手にやったっていうことじゃなくって、イエス様の、神様の御心をわからない、神の思いよりも人の思いにとらわれてしまっている、そういう失敗しているペトロの姿を読んでみたいと思います。例えばマルコによる福音書の8章の31節にはこんなやり取りがあるんですね。イエス様がまず言うわけです。エルサレムに行って自分は死ななければいけない、自分はエルサレムに入って死ぬことになると予告をしていきます。そしたらペトロは何て言ったか、イエス様に対して怒るんですね。ペトロはまっすぐな人ですから、間違ってると思ったらイエス様に対してであっても言うわけです。イエス様、あなたはユダヤの王にならないといけない、栄光に満ちた王にならないといけない、そんなあなたが自分は死ぬなどと言ってはならないのですって聖書には書いてないんですけど、ペトロはでもそういうふうに言うわけですよね。そういったことを言うわけです。そう言ってペトロはイエス様を痛める。でそれに対してイエス様はペトロに何て言ったかって言ったら、本当にきついことを言ってるわけですね。サタン引き裂かれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っているっていうふうに一刀にこう切り捨てるわけですね。言い放っているわけです。要はペトロはイエス・キリストの真意、神様の御心を理解していないわけです。人間だからわからないんですね。これが残念ですけれども、イエス様の一番弟子と言われたペトロの等身大の姿です。もう一箇所、もっと私たちがよく知っている箇所を読みたいと思いますけど、それはマルコによる福音書14章の66節の以下ですね。イエス様が十字架につけられる、裁判にかけられる、そういう場面です。イエス様のことが心配でどうしてもじっとしていられなくなったペトロは、イエス様が裁判にかけられているその広場にやってきます。そしたらその広場で成り行きを見守っているわけですね。イエス様の裁判どうなるんだろう。そしたらその広場で周りの人たちがペトロに言うわけです。あなたもあのナザレのイエスと一緒にいた、この人はあの人たちの仲間です。ペトロのことを第三者と言うわけですね。確かにお前はあの連中の仲間だ、ガリラヤのものだからペトロ言われました。ペトロなんて答えたんでしょうか。自分はイエスの仲間じゃないって言って全力で否定したんですよね。心配で心配でたまらなくなって勇気を出してきたペトロが、でもみんなから一斉に責め立てられて自分の身に危険が迫るように感じられたその瞬間に、心の中にはイエス様のことよりもやっぱり私はあの仲間じゃないっていう言葉がこう出てくる、本当に私たちの姿だと思います。マルコ福音書14章の71節から読んでみたいと思います。するとペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、あなた方の言っているそんな人は知らないと誓い始めた。するとすぐ 鶏が再び鳴いた。ペトロは鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうとイエスが言われた言葉を思い出していきなり泣き出した。ペトロはイエス様を裏切るわけです。これがありのままの姿なんですね。ペトロの、そして私たちの姿だと思います。弟子になるって言って誰よりも最初にイエス様の弟子になったペトロが土壇場でイエス様に従うことができない、私たちも同じではないでしょうか。洗礼を受けたり教会に通ってイエス様のことを思っていても、本当に生活とか人生の瞬間瞬間でイエス様を裏切るようなことをしてしまうんですね。どうしても。でもイエス様は、そして福音書は私たちにイエス・キリストの弟子になりなさいって言っている。そういうことも含めて私たちに言っていると思います。弟子になるっていうことはどういうことなのか、イエス様ご自身の言葉ではっきり言っている箇所がマルコによる福音書8章の34節以下なんですけど、こういうふうに言っています。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのである。私についてきなさいとイエス様が言いながら言ったことは、自分を捨てなさいと、そして十字架を、あなたの十字架を背負いなさいと私たちに言ってくださっているわけです。自分の命を守りたい救いたいと思う人は失うんだと。でもイエス様のため福音のためと思って自分の命を失っても、でもそれは本当は自分の命を救うことなんだってイエス様が言っているわけです。福音書の中でも本当に力のある言葉だと思います。イエス・キリストの弟子になるということはイエス・キリストの後に従うことですけど、その場で、私たちが生きているその場で自分を捨てて自分の十字架を背負って歩いていくことだと語っているんだと思います。イエス・キリストの後に従うということはどういうことなんでしょうか。私は真理であり命であり道であるっておっしゃったイエス様、じゃあイエス様の後に従って歩く道、私たちが歩かなければいけない道はそれぞれ全部違います。一人一人に与えられている道は違います。でもその道を歩いていったら何が待っているかわからないっていう意味ではみんな同じかもしれません。いいことだけではないかもしれません。怖い道かもしれません。でもイエス様が私の後についてきなさいと言っている、そういう道だと私たちは信じたいと思うんですね。魅力っていうと何か心地よいもの、素晴らしいものということを連想しがちですけれど、でもイエス・キリストの福音書が教えてくれるそういう魅力っていうものは心地よいものだけではありません。耳に痛いこともたくさんあるはずだし、本当に心に痛いこともたくさんあると思います。でもその道に行くことこそが本当の意味で私たちが生きる道なんだと聖書は言ってくれているんだと思います。先ほども見たように、一番弟子と言われた、一番最初に弟子になったペトロはイエス様を土壇場で裏切るんですね。で、土壇場で裏切るだけじゃなくて、何回もイエス様のことを理解できない言動を繰り返している。で、結局その結果イエス様が裁判にかけられ、拷問されて十字架で殺されていく中で、ペトロは逃げていって隠れるわけですよね。自分の命を捨てて自分の十字架を背負いなさいって言われた時にはできなかった。イエス様が十字架を背負っている時にはペトロはその十字架から逃げたんですね。それが福音書の伝えるペトロの姿です。けれども使徒言行録を読んでいくと、ペトロは、そして弟子たちがその後変わっていったんだっていうことも私たちに教えてくれています。十字架でイエス様が殺されていくときに、イエス様を裏切ってしまったペトロは、そういう自分の弱さ、惨めさっていうものに打ちひしがれながら生きていたし、 自分も捕まって殺されるんじゃないかと思って恐れながら生きていた。そんなペトロが変わっていくっていうことを聖書はまた私たちに伝えてくれています。ペトロがイエス様に出会って弟子になる瞬間、イエス様についていって生き生きと活動する時間、でもイエス様の言葉を理解できない時間、そして十字架上でイエス様が殺されている時にイエス様から逃げていく、そういうペトロ。でもその後のペトロは本当にイエス様に従っていきたいと思って勇気を出していく。全てを含めて聖書はペトロの姿を私たちに伝えてくれています。ペトロも変われるんだ、ペトロは変わったんだ、それが弟子になるっていうことではないかと思うわけです。今日のお話を終わりにしたいと思いますけれど、イエス・キリストの弟子になるっていうとなんかとても抽象的なことのように思いますけど、でも自分を捨ててその場所で十字架を背負うっていう言い方は何か分かるような気がします。その呼びかけはきっと耳に心地よくないし痛いものだと思うけれど、でもそこにこそ私が解放されて命を与えられる、そういう魅力、何かを引っ張られるものを感じるからこそ私たちは今ここに集っているのではないでしょうか。そう思っても明日というか礼拝終わってすぐ神様の御心を裏切ってしまうような私たちかもしれませんけれども、でもそんな私たちでも弟子でいていいんだと、変われるんだと聖書は同時に言ってくれていると思います。大事なことは自分を捨てて十字架を背負って私の後についてきなさい、その言葉を本当に信じて本当に歩き始めることだと思います。一言祈りましょう。神様、どうぞ私たちを許してください。そして人だけを見るのではなく神を見つめて本当にあなたの後に従っていくことができるように私たちを慰め励まし導いてください。心から祈ります。このお祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。